そんな春平が、本当に故郷に錦を飾る気持ちで帰国した時に待っていたのは悲痛な知らせでした。北海道に残してきた両親が全土を、絶望して、ついに、首吊り自殺をしてしまったということだったんですね。函館へ行けばなんとかなるというふうに両親も徒歩で函館に向かっていったけれども、ついに力尽き、食べるものもなく、その浜辺の漁師小屋に縄を吊るして、そこで2人で首を吊ってその生涯を終えてしまった。まあ、なんというそのむごい結末であったことでしょうか。この両親を死に追いやったものは3000円の借金だったんですね。これが払えないばかりに、もはやどこも金を貸してくれるところがない。どこも、自分たちを引き受けてくれるところがない。なんという悲惨なことでしょう。本間新平が後に困り果てた人、絶望しかない人のために、自分は食べるものがなくても、自分は、トタン屋根と本当に、その掘っ立て小屋のような家に住まおうとも、人に大金を惜しみなく与えるというその生涯に入っていくことを苦としないというのは、実にこの両親の悲劇を見たことと決して無縁ではないと思います。多くの弟子というような人々が春平を慕って、後に秋吉台の本間春平の家にやってくる時に、それはそれは見るのも何というか無残なあばら屋であります。後に玉川大学を作る、小原国芳がまだ青年だった時に、本間俊平に、学校経営の指針を教えてもらい、また、学校建設の基金を援助してもらいたいために来た時に、小原君よく来たな、我が家は風邪をひくのに適した家だから、くれぐれも気をつけるようになどと言ってですね、暖かく毛布で包んでやったなどという、そういうエピソードも出てきますけれども、本当に自分自身は貧しさを貫く人生でした。そしてこの両親の悲劇の死を知った時に、彼は本当に涙にむせび、そして亡き父が残した3000円の借金と多額の利子をきれいさっぱりと清算したのであります。これがせめてもの両親に対する供養であるというふうに、彼は思ったということなんですね。彼は一回結婚に失敗をしております。その後かつて自分を鍛え、またこの大工の技量を叩き込んでくれた棟梁遠藤孫一の三女月という、この方はいとこにあたるわけですけれども、再婚をするわけです。その月さんはこの本間俊平のことをどう思っていたのかといいますと、私は嫌だって言ったそうですけれども、俊平は全くそんな本人の言うことは気にせず、強引に結婚してしまったようですね。でもこの結婚は大正解でした。俊平24、月18歳というふうな年齢だったと思いますけれども、本当に素晴らしい奥様になられて、俊平があったのは奥様のおかげだというふうに周りは言う、娘たちも言うというふうな素晴らしい奥様であったんですね。彼女は、自分の 俊平の母親と同様に、字も読めない教育のない女性でした。しかし、こと神様のためとあらば、こと夫俊平のためとあらば、いつでも命を投げ出す用意はできておりますという、そういう奥様だったんですね。12人の子を俊平のために産んだ奥様です。まあ、この、奥様が なければ本間俊平はなかったと皆が、まあ、口を揃えて、言うわけであります。さて、舞台はもう一度また大倉組に戻るんですけども、この大倉組の、この俊平の評判は非常に、よからざるものがあったわけですね。まあ、生意気である、仕事ができると言って、こう調子に乗っているんではないか、でもこんなようなわけでありますね。ですから、技師の評判は悪い、自分の技術が優れているのに、いるために自信が強くて、日も浅いのに生意気である、したがって友人もなく、友達付き合いも悪い。で、大倉組本社本店では何とかして、本間俊平を解雇したいと考えていたけれども、あまりにも仕事がよくできるために、会社の内部のいろいろな秘密というか極秘の情報も知っている、そしてこれらの会社の、その屋台骨に関わるような情報も知っているために、またうるさい人物だけにうかつに解雇もできないで困っているという、本当に、この、悩ましい状況にあったわけですね。ところがこの大倉組に一人のクリスチャンが、まあ、いたわけであります。それこそ、奥江清之助という、人物であったんですね。この、人物こそがこの本間俊平をキリストに導いた人物、その人であったわけです。時は明治29年1896年のことです。この奥江も、いろいろからかわれたり冷やかされたりするので、俊平に対していい印象を持っていたわけでは決してありませんでした。ところが奥江には使命がある、キリストを、接する人に全てこう伝える、必ず伝道するという、そういう心がけ、決意があったわけですね。それで会社の中を見ていますと、俊平はいろんな人と対立し、いろんな人と、まあ、喧嘩をしている。で、奥江清之助は俄然この俊平に関心を持つわけですよね。それで教会の読み物を与えると、うん、つまらないな、うん、あ、これはやそかなどと言っているうちに、だんだんだんだんのめり込むように読んでいって、真面目になって、顔つきが真面目になった。それは仙台の出来事があった影響でした。彼がやそということに対して、瞬間的に、この態度が変わり、真剣に読み始めたもの、様子を見て、あ、この兄弟のために深く祈るべきであるというふうに気づいた。そして、いろいろな聖書の読み物を紹介する、俊平自身も一番高い聖書を買い求める、一番高い賛美歌を買い求める、そうして、浅草方面に出かけて行ってくると、この奥江に読んでですね、自分の財布を見せる。で、財布を逆さにして、もう1円もお金が入っていないわけですけれども、全部気の毒な人々に施してきたと言ってですね、自分が、まあ、クリスチャンになった気分で、まあ、自慢するような茶目っ気のある俊平が、まあ、そこにいたわけであります。そしてそのうちに聖書読み賛美歌を歌うようになって、だんだんに俊平が 変わっていくわけでありますね。そして、この春平がついに奥江の家に招かれた日が到来、招かれる日が到来しました。今日都合よかったら夕食を食べに来てくれませんか。妻もお目にかかりたいと言っております。ところがこの日はあいにくのみぞれとなってしまいました。会社を終えて奥江と一緒にこの永田町に向かって行ったわけであります。まさにそれはエマオ途上の弟子のごとく二人は語り合いながら言った。この時奥江は長靴、春平は短い靴を履いていた時に帝国ホテル角のところに、人力車のたまりがあったんだけれども、そこでキリストの復活について議論をして進んできた。そしてまた、議論に負けそうになると、奥江さんも非常に困ったと見えて、奥江も非常に困ったと見えて、なんとこの春平の議論に負けそうになりますと、みぞれ降る道路上にいきなり、この、奥江がひれ伏して、神よ、この兄弟を導かんとするのに私の力が足りません。いつも議論とばかりになって困っています。どうぞ私に力を恵んでください。本当にこの兄弟を導くことができますように、と吹雪の中に手をついて祈った。多くの、人力車の車夫たちはそれを囲んでみて驚いている。しかしこの時春平は非常なる感激、驚きを持った。ああ、この私の小さい暗き心の中に一筋の光が差し込んできた。こんな自分のために誠心誠意神に祈るという人がここにいたのか。その時に懺悔、悔い改めの涙が頬を伝わって止まらなかった。そして、家に やっとたどり着いて行きました時に、なんと、そこにはお料理らしいお料理がない。油揚げを三角にしたものが一片、こんにゃくが一片、芋が二切れで、それを、春平の分だけ お盆に並べて出してくれてある。あとはお膳がない。この時に奥江がお直さん、お直さんというのは自分 の幼娘であります。このお祈りをと言いますと、この直子さんがお祈りを始めた。その一言一言が胸を突き刺した。あふれるばかりの感謝を持って天の神様に対するお礼を言っている。初めてクリスチャンホームの本当の姿を知った。今まで自分の知っていたものよりもっと立派な恵みに輝く世界にあることを初めて知った。ああ、なんというここに素晴らしい恵み、平安の世界があることか。千万無料の神に打たれて座に耐えられなくなった。このことがきっかけとなって霊南坂教会に集うように学んでいったわけですね。そして、当時の牧師が富岡浩介ですね。地上の星で扱わせていただきましたけれども、富岡浩介より洗礼を受けることになったわけであります。ところが当時は洗礼を受けるときに本気の洗礼かどうかということの諮問会が行われた。口頭諮問が行われたんですね。それで緊張している。どんなこと聞かれるかわからない。頼みの奥江は急用ができて同伴できないことになった。不安であるわけですね。そこには霊南坂教会の長老方や牧師夫人等、そこに勢ぞろいしている。徳富総方の夫人、静子夫人までがおられる。いよいよ諮問が始まる。委員長の立場にある浅野夫人が口を開かれる。本間さん、イエスをどうお考えになりますか。 皆様はどんなふうにお答えになりますかね。春平はここぞと力を込めて、イエスは私に代わって死んでくださいました、故に私もまたイエスのために死するつもりでございます、言葉は簡単になるけれども、背中には冷や汗が流れている。ああ、こんなことないでいいんだろうか。そうすると、春子夫人という方が、これで十分でございましょう。と言って、諮問会は終わった。そして富岡牧師の祈祷が捧げられて、11月7日、除染、バプテスマを受けたと。ということなんですね。そしてその後、見よう見まねで、彼は信仰の実践を始める。当時、嶺南坂教会は改築しなければならないほど建物の傷みが激しかった。しかしその資金がなかなか集まらない、それで困っていた。春平は言います。私にお任せくださるなら何とかしてみましょう。みんなびっくりする。春平自身にも目算があったわけではない。でも神は必要ならば必ず備えたもう。そして、なんとあっという間に、さまざまなところから基金が集まって、立派な街道の改修ができる、こんなようなことだったんですね。そしてまた、この富岡浩介が、刑務所を出たばかりの人が職もなくて困っている、出獄人の世話をしているのを見て自分もそうしてみようと、まあ、こういうふうに思ったんですね。その時に、思ったのは犯罪学者ロン・ブロゾーの言葉であったわけです。ロン・ブロゾーは、一旦犯罪に身を置いた者が、犯罪を犯した者が立ち直るということは、これはその人が持っている生来の性質ゆえに、犯罪者が全く健全な社会人となるということは不可能なことであるというのが、この犯罪学の結論だったんですね。ところが彼はその上野公園へ行った帰りに、その西郷隆盛の銅像の前に立っている一人の少年古事記に会います。話をしてみると、前科数犯で、この少年を我が家に連れ帰ったんですね。そしてまさに家族のと同様に彼に愛を向け、家族同様にその扱っていった時に、大悪人といえども、いかなる大悪人といえども、真の道場、絶え間ない訓練、燃ゆる愛あらば、日本国の、刑務所監獄を廃することも可能なのではないかというふうな決心を持つに至ったと言ってですね、彼はそのようなことを実践し、ついにこの青年が立ち直って立派な社会人として巣立っていったのを見て、私はロン・ブロゾーに勝ったと、その開催を叫んだわけですね。学問にあることと人生とは違うという結論を、得るわけであります。ここに神様の偉大なる力を彼自身が経験するわけでありますね。そうこうしている間に、彼の技量、またこの人望が次第に、あれほど大蔵組の中で疎んじられていた彼が、人望厚い、社員となっていって、次々に、困難な、また難しい、仕事、他の人には任せられない、まあ、仕事が、舞い込んでくるわけですね。そんな折に来たのは、まあ、宮内庁東宮、御造幣局に出資した、そこでのその改築の仕事を委ねられたということなんですね。筑波山脈の樺山というところにある花崗岩、これが まあ、天下一品の花崗岩であります。ところが大倉組がこの樺山の花崗岩の切り出しに、この本間俊平に白羽の矢を立てたのには深いわけがあったわけですね。それはこの鉱山の妊婦たちが非常な荒くれ者ぞろいであったということです。誰を使わしても皆尻尾を巻いて逃げ帰ってくる。しかし俊平はそこに行って、そのなぜ職人たちとうまくいかないことがいかないのかという理由が分かるんですね。それは彼が行った時に、俊平はこの石工たちですね、に立ちに向かってまず言ったのは、あなた方というふうに継承を尊敬の言葉を持って言うので、この顔色が変わったのを見逃さなかったんですね。入れ替わり立ち替わりした監督者はいずれもお前ら、貴様ら、てめえたちと言っていたのに、人間扱いしてくれたったのに、今度来た俊平はあなた方という、人間扱いしてくれる、なんだか話の分かるような奴が来た、聞いてやろう。一同が鳴りを鎮めたところで、俊平は言う、皆さんこうしてありがたい建築に従事し、たくさんの給料をいただいて働くということが一生に一度あるか二度あるか分からない、飲んだり食ったり喧嘩したり仕事も一向にはかどらないなどと言っては相すまないから、どうぞ大いにやってもらいたい。どうかせっかく頂戴する給料をいささかなりとも貯金して、国元の妻や子に安心させてやったらどんなものでしょう。私もこう言い出したからには口先ばかりで喋っても役立たないと思い、すでに、子供は国元に返して身一つにやってきました。今晩からあなた方の間に寝起きし、何でも相談相手になるつもりでございますから、一つ皆さんもそのつもりになって勤めてください。この言葉を聞いて荒くれ男たちも全くおとなしくなって、この彼の言う通りに仕事を進めるようになり、また本当に見事な手を抜かない仕事をやり遂げた。ここにですね、本当に大倉組が任された仕事がなったわけでありますね。そうこうしている間に山口県の秋吉に、何とか行ってほしいというその話が舞い込みました。小川、資源というのでしょうかね、天然資源の資源という字を書きますけれども、この大変な大富豪がこの本間俊平を見込んで、秋吉には大理石が出る、ついては今までは外国に頼っていたけれども、この秋吉の自分が所有するこの秋吉からの大理石を持って国の役に立ててもらえないか、そのためにはあなたに何としてでも来てもらいたいというたってのこの願いが届くわけでありますね。もちろん、どんなふうに答えたらいいのか、わけが分からない。この小川信玄もですね、本間俊平のことを噂では聞いているけれども、とことんまで信用できるかどうか今一つ迷うところもある。そこで、この俊平の住まいを、その山の奥の本当に掘ったて小屋のところに住んでいる、彼のところを訪ねる。そうして行ってみると、なんとそこにはあの奥江清之助の写真が飾ってありました。なんとそれは小川信玄の親友でもあったわけだったんですね。この、奥江清之助殿とはあなたはいかなる関係か、このお方こそ私の生涯の恩人であり最も敬愛するお方であります。ああそうなのか、小川にとっても親友であったこの、 この奥江清之助がなんとこの写真によって本間と縁を結んでくれたんですね。小川は驚くべきことを言いました。秋吉のすべてを無条件であなたに引き渡したい。自分は中国でやることがある。国内の大理石山はすべてあなたにお譲りする。まあ、なんという大きなスケールの話でしょう。でもここで春平が思ったのは、人儲けできるとか、この大理石のが出る山を持ったならばどんな金持ちになれるかという自分の将来を思ったんではなかったんです。この山を預かればそこで、当然のことながら大勢の職人、石工が必要である。そうすると刑務所を出て仕事にもつけない哀れな人々の職場になるではないかと、こういうことですよね。それでね、この話をありがたく何日も何日も祈った挙句に受けるわけです。神様、私はこの話を受けてよろしいのでしょうか。傲慢そんな自分の生活態度、この世にいかほどの値打ちがあろうか。自分はこのような邪魔者のような存在だ。しかし一切許した神、この私をも受け入れてくださった神、身元に召し信ずる心を与えてくださった神、私が神様を信じたのではなくて神様が奥江清之助を通して呼びかけてくださった、その神様が私を召し、奥江留岡牧師を通して私何をすべきかを使わせてくださった、そして今や全世界出て行けとおっしゃる神様が秋吉へ行けとおっしゃるのであれば、私はどんな偏僻な地であろうと示したもう見教えを行うほかはない。このように言うんですね。そして彼はその秋吉へとこう踏み出していくわけであります。今日やっぱり一回では無理かなという感じですよね。この続きはまた次回へというふうに回した方がいいかなというふうに思います。で、今日前半のお話ということでとどめたいと思うんですけども、実はこの椛山の花崗岩というお話がありますけども、この椛山にいた時のエピソード一つお話をして、今日の、まあ、前半にとどめたいと思います。お話を終わりたいと思います。この椛山にはですね、有名な神社があったんですね。椛山神社、この、宮司というのは、友部玉木という人であったんですけども、その長男十太郎という人ですね、思い太郎と書きますが、この長男十太郎という人が、この、本間春平と知り合うことになります。それで当時は春平は宮内所の管理という立場にいましたので、この神社の宮司たるもの、宮内所から来たとなれば黙っているわけにはいかないと、お見知りを聞いただきたいということで、この挨拶に来るわけなんですね。ところがこの神社というところは何かと、酒がつきものということなんですね。そしてまた水戸もこの梅で有名なところで、水戸の偕楽園有名なところでありますよね。梅を見ながら乾杯ですね、しながら酒を飲む、そういうことが大変に普通のこととして行われていたところであったわけです。そんな中にあってはキリスト教は邪教であって禁止というのは 全く迷惑千万な話なんですね。ところがこの俊平はこの友部十太郎と知り合うや否や、酒はいけないという話になるわけですよね。非常にこう禁酒を進める。毎日毎日朝も昼も夜も禁酒の話をする。それで、あろうことか、蒲山神社の宮司が酒をやめろというふうに八祖から言われたということで、村中で大問題になって、大問題になってしまった。こんなことしていれば酒を飲むということが欠かせない祭礼ができないではないかということで、友部一家の大混乱となって徹夜の論議が交わされたということなんですね。ところがこの本間俊平の伝道を受けた十太郎は、これは命がけの決心だということで、友部家が潰れても構わない、本家と一緒にこの禁酒に踏み切ろうと、こういうことだったんですね。ところが俊平は酒をやめるだけでは不十分である。キリストを信じなければならない、神は一つであるって言ってですね、これで俊平は、この十太郎と共に聖書を読み、また英語の勉強などもする。友部家の屋敷は壮大です。約6段部ある 2.9 エーカー、杉の巨木が60数本、まあ大変な広大なところに、米300俵を入れる非常事態、非常の時の用の、倉庫もある、まあ、西洋館と呼ぶ建物も建っている、まあ、こういうような広大な神社の、を構える、そういう友部家であったんですね。しかし、十太郎の中にもすでに聖書の灯火が灯り、友部が後に、俊平が東京に去った後も罪という問題について徹夜で語り、救いということに語り合い、そしてなんと、山口県に、秋吉に移った俊平も、友部のために毎日のように祈って、皆さん驚くではありませんか、俊平が友部十太郎に書いた手紙1年間に300通。そして彼は300通の手紙を書いただけではない、その手紙の中に郵便切手が2、300枚入っている。つまりお前も返事を書けと、こういうことですね。だからメールのやり取りですけど、今は当時はメール顔負けのこの文書のやり取りが あるわけですね。その時に友部が返事が間に合わない、こういうことをお前はどう考えるか、そうすると友部は目下研究中とか、まだよく分かりませんと返事を書くと、そんな生ぬるいことを言ってはダメだ、今日限り絶交だという文章を書いてくる。で友部はやれやれと思って、分かった分かった、それでは絶交承知という手紙を書く。するとすぐに俊平から返事が来て、君は捨てても我は捨てずなったというような、そういうやり取りされる。そして、友部も本間俊平の勧めがあって、内村鑑三の本を片っ端から読む。そしてこれは何かと友部が聞く。これからどうなるんだと、この俊平を困らせるんだと言ってくる。これが毎日のように来る。そしてそればかりではなくて、ついに先祖代々続いた進化の伝統ある職を捨てたんですね、十太郎は。禁酒禁煙、そして友部十太郎が考えるのは父なる神救い主について考えるようになり、ついに彼はクリスチャンとなっていくんですね。友部はクリスチャンホームと変えられていく。固くてどうしようもないこの岩が削られ磨かれ、見事な 大理石になっていくように、春平自身も岩のように固くななものでありましたけれども、みぞれ降る雪道にひれ伏して祈る、奥江清之助の熱き祈りに変えられてクリスチャンとなったように、本間俊平も相手は由緒ある神社の神官であるにもかかわらず、手紙を書き涙し祈り、ついには神官の一家をキリストに導くという、ありえないようなことを成し遂げていくわけですね。まあ本間俊平のメッセージはいろいろなところで読むことができますけれども、短くも本当に心を射るような慈愛と、また鋭い人間観察に満ちた素晴らしいメッセージですね。これをまた皆さんにも読んでいただく機会があれば幸いだなというふうに思っております。今日はなんとか本間俊平1回で終わらせようと思いましたけども、無謀なことでございました。もう1回次回時を設けてお話を紹介したいと思います。ご清聴ありがとうございました。一言祈って終わりたいと思います。天の父なる神様、今日は本間俊平という日本ではほとんどの方から忘れられてしまっている人物のことについて、皆さんと共に彼の生涯を見たところでございます。波乱万丈という言葉では言い尽くせないその激動の人生、しかし北極星を目印に迷うことなく闇の大海も進む船のごとく、本間俊平はこれこそ神の光と認めた主イエスキリストに従って、一度もそれることもずれることも迷うこともなく、聖書の光に従ってその生涯を全うし、日本を揺り動かすような大きな働きをしました。その純粋さ、激しさ、一途さに私たちは本当に感動を覚えないわけにはいきません。翻って私たちの信仰生活がなんと生ぬるくいい加減なものに見えるかと本当に思えるものでございます。しかし私たちもまた同じ信仰の種をいただいたものとして、主イエス様を心の中に宿すものとして、この本間俊平が歩んだ道筋を私たちもたどることができるということを、本当に今日また心深く覚えさせていただいております。試練艱難ものともせず、神我にの味方なれば、神を味方として歩んだこの人物の勇気ある生涯から、さらにまた、来月、主の許しがあればまたこの続きを学ばせていただきたいと思います。今日はさまざまな理由で来れない方々も多くおられましたけれども、この本間俊平のことについて一人でも多くの方々に知っていただければ幸いなことだと思っております。この後の、昼食の時、豊かな肉の糧、交わりを主にあって心より感謝を申し上げます。今日天候の悪い中、大勢の方々が来てくださり感謝いたします。どうぞ帰り道もお守りください。またこの後の交わりの時も豊かに祝してまいりますように、イエス・キリストの尊い名前によって感謝して、この時を閉じさせていただきます。アーメン。
アーメン。